はい、皆さんこんばんは。ベースボールカフェキャン中世でございます。本日は、ライオンズキャスト2021スプリングというタイトルでですね、西武ファンの方に お集まりいただきましての西武ライオンズ特集でございますよといった感じになってます。よろしくお願いします。まずは、ゲストの方をお呼びしたいと思います。モエロプロ野球ニュースからトンさんです。自己紹介お願いします。
はい、モエロプロ野球ニュースというポッドキャストの番組で、NPB 全般のニュース番組を扱ってるんですけれども、今日は西武ファンとして、もともと西武ファンなんで、西武ファンとして、今回、お話しさせていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人目でございます。ラジオトークのライブで、配信されていらっしゃいますヒデポンくんです。
はい、ヒデポンです。西武ファンは、2年目になります。あまり詳しくないんですけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。西武ファン2年目なの？
そうですね、うん、うっすら始めて今年で2年目ってことにちょっとそう公表してます。
あ、そうですか。はいはい、そういったことでですよ。じゃあ、僕も含めて、僕とヒデポン君は、西武ファンになりたてみたいなもんだと思っていただいて、トンさんからいろんなことをお話伺わせていただけたらなというふうに思います。いいですか？結構ハードル高いですか？大丈夫ですか、ヒデポンさん？あのトンさん大丈夫ですか？
そうですね、みんなで話しながら西武沼に、はい、入っていければと思います。
はい、よろしくお願いします。僕〇〇キャストっていうタイトルをつけるときにはですよ、ご共演いただいた、その特化したファンの方に善意お声掛けするっていう建前のもとやってるんですけど、6名の方にお声掛けしてて、お二人が捕まってくださいました。中には、本日4月10日土曜日22時の収録なんですけども、岸和田だんじり祭りがあるよということで出れないという方もいらっしゃいました。そういった中でですね、お二人出てくださいました。ありがとうございます。
はい、ご紹介ありがとうございます、うん、
よろしくお願いします、
は
い、
僕はあまし相手方のご理由を気にせずオファーかけるものですから、ご予定がある場合はぜひね、断っていただいても結構ですのでね、僕それがきっかけであなたのこと嫌いだってなることはありませんのでね、その辺は安心してくださいね。といったところで、2021年の西武の特集の回を始めてまいりたいと思いますね。はい、といったところで、監督辻初彦さんですね、西武出身の方でいらっしゃいますけれども、今年が5年目のシーズンになりますよね。初年度が2位、2年目が1位、3年目が1位、4年目が3位といったところでの今シーズン現在2位でしょうかね。お二人から辻さんの印象なんか聞けたらいいかなというふうに思うんですけども、まずヒデポン君から聞かせていただいていいですか。辻監督の印象ですよ。
辻監督の印象ですか。
うん、
結構冷静だなっていう気はしますね。
冷静、うんうんうん、
うん、なんかちゃんと周りが見えてるような、あまりその知的感情もそんなに強く出したりしないし、まあベンチで笑ってる顔も何回か見たこともあるし、まあ何ですかね、そんなに頭傷とか致傷みたいな感じではないんですけども、まあバランスよくやってるような気がします。
なるほどね、
はい、
おっしゃられてる意味はとてもよくわかるような気がします。うん、トンさんいかがでしょうね。
そうですね、うん、なんかおっしゃる通り、結構ベンチでニコニコしてたりとか、 するところもあって、なんかいいおじいちゃん感はあるなっていう。
そうか、もうおじいちゃんの年か。そうだね。
そうなんですよ。もう60超えちゃってるんです。
なるほど。
なんかあれですね、その、なんか結構ガチガチなのかなと思いきや、なんだろう、臨機応変というか、
うん、
いう感じで、まあ、チームもすごい守備がきっちりなのかなと思ったら、打撃やったりとか、うん、まあ、いる人をうまく使って、なんか、回してる感じありますね。
うんうんうん、
その時にいる選手に合わせた戦略とか、出てる感じがするので、だからすごい、今の時代に合ってる監督なんじゃないかなっていう気がします。
なるほど、なるほど。今、トンさん言われたようにですよ、辻初彦なんていう選手像みたいなですよ。守備ガチガチの足を絡めたみたいな展開を見せるんだろうなというふうに思ってたら、山賊打線みたいな、そんな火力抜群なチームを作り出しましたよね。
そうですね。
でね、リーグ2連覇なんていうのも達成してて、B クラスにも入ったことがないと、5年目の監督さんですよ。名称の名が与えられてもいいのかなというふうに思うんだけど、やっぱ CS での弱さでしょうかね。っていうのがあるのかな。どうでしょう、その辺は。トンさんいかがですか。
そうっすね。でも CS はでもしょうがないと思うんですよ。ピッチャーやってるのは、辻監督の前からずっと言われてたことなん で、うん、で逆にまあそこを打でなんとか持ってったっていうイメージがあって、やっぱ短期決戦そのピッチャー良くないと勝てないなんてよく言われてたので、
うん、
なかなかね、そこが勝ちきれないのも仕方ないのかなと思ってはいるんですけど、やっぱりシーズンね、これトップに立つっていうのは名勝じゃないかなと思いますね。
そうですよね。そもそもこう野村野球、落合野球をかじってきた辻さんですよ。期待は大きなものだと思うし、それを叶えてるような意味合いもあると思うんですよね。ヒデポン君いかがですか。辻監督の印象なんていうのをお伺いできるといいかなと思うんですが。
そうですね。まあよくこの戦力で。いい順位に上げてるなって気はしますね。
戦力に不足を感じますか。
そうですね、核となるピッチャーっていうのが、ちょっとわからないっていうか、
ピッチャ
ー、でもこう、なんですかね、なんかチームの雰囲気がいいのか、やっぱり勝つと、どんどん勝っていくっていう感じはあるので、
ノリがいいってやつね。
ノリがいいですね。なんかその、まあ、チームの雰囲気はいいんじゃないかなと、外から見てて思いますね。
なるほどね。雰囲気はね、その辺は今 GM してる鍋球さんですとか。なんだろうな。もうちょっと遡ると、東大沢さんですとか。あのあたりが作り上げてきた、こう、ガチガチの広岡森野球とは違ったノリのいいようなこう若手が乗っていけるようなそんなスタイルが今でも継続中なのかしらというような印象もなんとなくあたりをするんですよ。他球団ファンとから外から見るとですよ。その中でですね、現在主軸打者でございます、山川選手が栗山選手、そしてあれ誰だったっけあ、外崎選手で、一昨年ぐらいかな、 FA でメジャー移籍した秋山選手なんていうのも抜けましたけれども、こんな主軸が抜けたのにもかかわらず、こう新しい選手がいっぱい入ってるっていうような、そんな印象があるんですよ。
そうですね。
ね、西武ファンのお二人、ご存知だと思うんですけども。はい。で、比較をしたいなというふうに思ってて、今年の3月26日、開幕戦、このスターティングラインナップ、1番センター金子、2番ショート源田、3番 キャッチャー森、4番ファースト山川、5番 DH 栗山、6番セカンド殿崎、7番サード中村、8番ライト木村、9番レフト、西川といったスターティングラインナップが本日をのスターティングラインナップを見ますとですよ、1番レフト若林、2番ショート源田、3番キャッチャー森、4番 DH 中村、5番ファーストウーですよね、で6番ライト、アイト、7番サード渡辺、8番セカンド山田遥、9番センター金子と、主軸がガラッとこう変わってるわけです、あの怪我の関係でね。うん、こういうメインどころと言えるようなタイトルホルダーですとか、あるいはこう侍ジャパンの常連ですとか、このあたりは抜けてるにもかかわらず火力をこう変えずに来てるっていう、なんでしょうね、今まで、にないこう新戦力といった選手をね、ぜひねご紹介いただけたらと思ってるんですよ。
はい
はい。で、俺が気になる11人の若獅子っていうのを僕は特集してますので、これをぜひ、はい、なんだろうな、ご助言いただけたらと思うんですが、まずは、ニエンティン選手です。
はい。
はい。台湾出身の、選手だけれども、日本の大学にいたということもあって、日本人扱いですよね、確かね。
そうですね、多分そう、多分だと思いますね。
ね。で、2015年ドラフト7位と、右投げ左打ちの内野手ですよ、と。背番号39です、と。いったところで、現在、クリーンアップも張ってますよね。
そうですね、うん、かなり調子いいですね。
ウー選手のこの魅力を教えていただきたいんですよ。トーンさん。
そうですね、うん、今、なんか、それこそドラフトで入った年にちょっとブレイクかけたというか、結構試合数出てたんですけど、そこから、うん、まあ、全然打てなくてですね、
うん、
しばらく潜ってたんですけど、
うん、
今年、頭から2軍戦で出てて、めちゃめちゃ調子良くて、
はいはい、
で、パンチ力が上がってるんですよね、長打力が上がってるのと、まあ打率も上がってきてるんですけど、
うん、
で、それが見事に1軍に上がって、できても、まあ、花開いてるっていう状態で、なので今年、本塁打、初本塁打、打ったはずですね、
うん。
それが、うん、なんかパンチ力上がってきてるのがいいのかなっていう感じがします。
うん、うん。ですね。うん。ヒデポン君はいかがですか？ウー選手の印象とかありますか？
そうですね。去年、ちらっと見たときには、うん、なんか、力弱いスイングしていて、
うん、
ちょっとどうなのかなと思ってたんですけど、
うん、
今年になって見たら結構強いスイングをしていて、
うん
うん、これってやっぱりなんか安心して振ってるっていうか、
ほう、
なんかそう、まあチャンス、今がチャンスってこともあって、
うん、
でまあそんなに選手層も厚いセーブではないので、
うん、
やっぱりその強く振れるっていう、うん、気持ちに余裕があるような気がするんですよね。
は
あ
はあはあ、なるほど。
特に、うん、はい、体型とかは変わってる様子はなかったんですけども、
うん、
うん、気持ちの問題なのかなとかちょっと思ってますね。
なるほど。はい。あーはは。とりあえず昨年2020年が、プロ、15年のドラフトで入ってるもんだから、うん、5年目のシーズンで51試合44打席だったと。で、これの去年の経験が生きてるっていうような印象でしょうかね。
そうですね、
うん、それ以前はそんなに試合数も出てないでしょ。
そうですよね、うん、本当に初めドラフトの年以来もちょっと姿を消し始めていたので、一番初めショートかな、ショートで源田が入る前のあのショートが わらわら湧いた時のタイミングだと思いますね。
あ、そうなんですか。
はい。いわゆる所沢流域帯と言われてる、長江とか鬼崎とか、あの辺の頃、ちょうど争ってた頃の。
そうじゃありましたね。
はい。
うん、うん。その生き残りですか。
そうですね。
へー。そんな選手が今クリーンアップ打ってるんですね。
そうですね、
うん、
今ファーストでしかも入ってますし、
うん、いや宝石箱じゃないですか。あ、なるほどな。台湾出身でいうと、ジャイアンツでは楊大華なんていう選手がいますけれども、うん、まだ今年は一軍でのお目見はありませんよ。新たな台湾の英雄になる可能性がありますよね。
なんか台湾でもやっぱあの現地の応援というか、あの現地のその実況を見ながら、ネットで実況してるところでやっぱ台湾の人たちが見てるみたいですね。うん、の試合とか、うん。
なるほどね。へー、このウー選手、まだシーズン始まったばかしですけども。どういった秘訣を見せるのかというのは楽しみの一個だと思うんですよね。うん。僕は11人チョイスしてますので、もうちょっとお付き合いくださいね。山野辺翔選手ですよ。
はい。
はい。2018年ドラフトの3位です。右投げ、右打ちの内野手ですね。背番号4番。辻監督が現役時代につけてた背番号って4じゃなかったっけ？違う、5だっけ？
背番号5ですね。
5か、間違えた。はい。あ、飛ばしのさんでしたね、日本はね。そうでしたね。うん。山野部選手は3年目の選手ですね。昨年は、53試合に出場しまして、60打数、14安打、2割3分3厘といった数字を、残してますけども、怪我の殿崎選手に代わって、この、山野部選手、そして、うん、山田選手がセカンドに入る機会が多いのかなというふうに感じてます。山野部選手の印象をぜひお聞かせ願えたらなと思うんですが、ヒデブポン君とか分かります？
あ、山野部選手、そうですね、まあ、イメージで言うと、まあ、イメージ通りの数字を残しているかなっていう、打率が今2割2分7厘で、
今週、今現在、
そうです、今現在で、
はいはい、
で、まあ、守備が安定していて、まあ、足も速くてって感じなんですけど、まあ、ちょっとバッティングの方は多分そんなに上がるような兆しはないんですけども、まあ、チーム全体が、こう、波に乗ってくれば、山野辺選手も一緒に入っていける要素は十分にあると思うので、まあ、頑張ってもらいたいなと。
なるほどね。
はい。
父さん何かこれに補足があれば何か言いただけたらと思うんですけど、いかがですか？
そうですね。山野で、外野も確か、外野、内外野チャレンジしてて、今、はい。去年は、この位置に熊代選手とかがいたんですけど、そこの代わりみたいな感じで、はい、ユーティリティでやってるので、結構出番を増やしてくるかなと思ったんですけど、山野選手も、怪我して離脱したからですよね。
ああ、そうなのか。あ、
そうなんですよ。消えちゃいまして。
うん、
山野辺選手は、あれですね。あれ、秋山が抜けるとき、あれに入ってきたのかな、確か殿崎が外野からセカンドに入るとかのタイミングで、確かドラフトで取って、そのままうまく入れば、殿崎が外野で、山野辺セカンドでっていう感じで使われるはずだったんですけど、やっぱり、おっしゃる通り打撃が、あれな感じで、結局その時はセカンド到着、定着してしまうっていう感じでしたね。まあ今チャンス増えてるんで、ちょっと怪我もったいないですけど、軽傷だと思うんで、また出てきそうな感じがします。
あ、そうですか。あ、よかったよかった。
はい。
この期待のね、若手が長いこと長期離脱っていうのは、ちょっと胸が痛いですよね、ファンとしてはね。
そうですね。
そんな、セカンドのライバルとしては山田遥選手と言えるでしょうか。プロ7年目の山田遥選手、背番号52番です。最多出場は2018年の14試合といったところになってます。 本日のスタメンの、あ、本日4月10日のね、スタメンのセカンドは山田遥選手だったと思うんですけども、ご存知でいらっしゃいますでしょうかね。ヒデポンさんは、どうですか山田選手。
はい。
印象。
はい、すごく、
うん、
よく喋ってるなっていう印象がある選手。
喋ってる？
なんか、そうですね。元気があるところを、でカメラに抜かれてるシーン見てて、
ああ、
なんかいいなって。
ああのタレント性が高いということですか。
どうなんですかね、うん、あの元ソフトバンクの川崎宗則みたいな、どういうなんですかね、ムードメーカー的なところあるのかなってちょっと見えますね。
なるほどね。確かにおっしゃられるようにですよ。この今言った2018年が今まで最多出場の年だったんだけど、そのオフシーズンにあのダウンタウンの浜ちゃんがやってる、なんて番組でしたっけ、ジャンクスポーツか、
はいはい、
うん、にあの山川ですとか、森友哉ですとかと一緒に出てたことを覚えてますよ。
あ、へえ、出てたもんね。
そう、なんだろう、14試合しか出てない若手が出るんだなと思ってたんだけど、あ、そういう売り方をするんだなというふうにも思ってて。なるほど、なるほど。わかる気がします。あの、顔もかっこいいしね。そうそうそう。
かっこいいめの、かっこいい顔ですね。
トムさん、山田選手の印象とかいかがですか？
あ、でもそうですね、元気ですね、うん。あの、あれなんですよ、ソフトバンクのマッチ、松田と、自主トレしてて。
あ、で、なるほど。うん。
ホームラン打った時も、あの、圧をパフォーマンスするんですよ。一応、獅子雄って言ってるのかな、圧をじゃなくて。なんですけど。
そうなんだ。
あの、全く同じ、はい、ポーズでやって。2018年、そうですね。あの、確かホームラン1本いってるんですけど、その一発目打った時に、そのパフォーマンスやってましたね。圧をパフォーマンス。
なるほどね。そんな感じ。あ、だから、そっか。マッチのお弟子さんのような感じ。
そうそう。
うん。でも、マッチみたいな選手っていうのも、他12球団見渡しても多くないですもんね。
いないですよね。
過去振り返っても、一軍のレギュラークラスで、ああいう明るい選手っていうのは、そうね、中畑清だとか、なんだとかって、多少いたけど、多くないですもんね。
多くないですよ。全日本も、あれですもんね、うん、稲葉監督が、
うん、
その、ムードメーカーとしてマッチが欲しいっていうぐらいだったんで、
うん、
そんな少ないですよね。そんなにいないですよね。
貴重な人材だと思いますよ。山田遥選手はちょっと注目したいというふうに思います。まだまだいっぱいいろんな選手がいるんですけども、今ストーブが延長ボタンを押せってうるさいので、ちょっと押させてください。あの 5秒で戻りますから、ちょっとお待ちくださいね。はい、お待たせしました、すいませんでした。そうしますとですよ、いろんなこう西武の若獅子がいっぱいいましてですよ、いろいろ聞きたいと思うんですけども、渡辺健人選手、
はい、
うん、昨年のドラフトの1位ですよ。右投げ右打ち、176センチ、112キロの巨漢でいらっしゃいます。背番号の8番の、未来の主軸候補だというふうに思いますけれども、渡辺選手の印象をヒデポンさんお聞かせ願ってもいいですか？
いやー、まだ全然見えないですね、僕は。
あ、見れてない。
どういう選手に成長するのかっていうのが。
うん、
で、やっぱり僕いつも気になるんですけども、うん、この西武のその、ぽっちゃり軍団。
ぽっちゃり軍団、はい。
はい。で、なんで、体重は落ちないのかなと思うんですけど。
うん、
結構僕も野球部だったんですけども。
はいはい。
やっぱ練習するとどうしても体重が落ちてくるんですね。
なるほど。うん。
でも、やっぱり、その厳しい練習でも体重が落ちないっていうのは、
うん。
なんか相当、なんですかね、その体に恵まれてるっていうのは ありますね。
うん、
うん、だからそういう選手が西武って好きなのかなってちょっと思ってるんですけど。
なるほどね。
うん、
中村武也選手ですとか山川穂高選手ですとか、はい、も森選手もそうですよね、
はい、
ちょっとこう丸み帯びた選手が多いような印象は、うん、なんとなく他球団にはない特徴かなというふうに思うんだけども、いつかですよ、フォックスロットの番組に大きな筋肉のお話をくださったヒデポムでしたけども、
はいはい、
あの脂肪は脂肪でこうやわなんでしょうね、こう体を循環にこう回すような機能もあるのかななんていうふうに思ってたりもするんですよ。ガチガチにこう固めるよりかはっていうイメ
ージで、
そういった意味で僕はこう丸みの選手っていうのは好き、なんです、単純に見てて好きっていうのもあるけども機能的にもいいのかなというふうに思ってたりもするんです。確かにね、西武ライオンズの元監督の広岡達郎さん、元ジャイアンツのショートストップだったんですけども、おっしゃっていらっしゃいました、相撲取りばっかしいるじゃないかと。でもどうですか、西武ファンのお二人はそんなこと思わないでしょ。トーンさんいかがですか。
そうですね、いやもう成功例がいるんで、うん、あのおかわりと山川、
そうですよね、
と、はい、今ピッチャー平も丸いですもんね。
そうですね、
なのでなので、うん、逆に期待しちゃいますね、西武ファンとしては。
うちではありありって感じでしょ。
そうですね、西武とデブは信頼できるデブだな。
そういう風に思うんです。だから、NPB では12球団あって、あのその中の西武さんっていうのが、そういう選手 OK よっていうのは僕は全然ありだと思うんですよ。魅力的な球団に移ります。
あ、
他だって痩せろ痩せろとか言うじゃないですか、あるいはこう、
う
ん、
そうですね、
うん、細い選手にはこう体を大きくしろみたいなこと言うんだろうけれども、うん、そうなのかな、それが一番重要なのかなとは思います。
昔あれですよね、島根のジャイアンって言われた
白根選手、
うん、
はいはい、
あれ入団してから激痩せしてましたよね。
そうですね、うん。
だからどうなんだろう、そういうチーム方針でやっぱ違うんですかね。
あるかもしれないし、実験台の一個にされたような印象もあるんだけどね。
ああ、
うん、今現在、前回トンさんにも出ていただいたパリーグだよ全員集合で特集で、ホークスのファンの方が言ってらっしゃいましたよね。こう、食事を含めたパンプアップに対しての、うん、評価があるんだよって話がありましたよね。
ご飯食べることが評価に一個に入ってるって言ってましたもんね。
そうでしょ。あの、知らねえってダイエーに入ったん、ダイエーじゃない、ホークスに入ったんですよね。
はい。
で、真逆に細くしたんですよね。育成だったけれども、結果クビですよ。そういった事例を踏まえてね、体の作り方もいろいろ球団的に学んだんだろうななんていうふうに思ったりします。白根選手、そうですね、島根県出身。そうなんです。僕も島根県なもんで応援はしてたんですけどね。そうなんですよね。まあそういった成功例と失敗例を踏まえつつですよ、上昇球団が作っていけるんでしょうね、きっとね、というふうに思ってたりするんですよね。だって入団時と退団時の体つきが全然違いましたもんね。
そんな印象そうに
ね。なんとなくあります。いや、あの多分今なんだろうな、確か女子野球かなんか、あれ辻内か違うか、今ちょっと現在は終えてませんけれども、あのきっと幸せにやってると思います。とぼやかしてですよ。次行ってみましょう。若林学人選手の話を聞きたいんです。